平成、23年、本日は、2月27日ですね。7日、日曜日、午前の礼をしていきたいと思います。では、御言葉の方を見ていきましょう。本日はロマの福音書12章の、11節から見ていきたいと思います。勤勉で怠らず、霊にも死に使いなさい。ということですね。勤勉で怠らず、霊に燃えて主に仕え。だから、ポイントは、皆さんに関して、パウロは、からのおすすめは、主に仕えるっていうことを、勧められてるってこと。まあ、これ命じられてるってことも言うんでしょうかね。ことを覚えてください。で、私も、聖書の言葉を、否定せずに、そして皆さんにお勧めします。主に仕えていくことに恵みがあると言ってきます。主に仕えれば、皆さんのですね、テレビを見る時間も減るかもしれません。で、遊びに行く時間も減るかもしれません。お金も減るかもしれませんけども、主に仕えることに、大きな恵みがあるってことを私は明かしすることができます。私も初めからそんなに一生懸命主に仕えているものではなかったんですけども、でも、一生懸命主に仕えていく中でいろんな恵みを受けるようになりました。で、先週ね、長井兄弟からいくつかメールもらいましてですね、聖書はもう、もらってきていますか、その、をもらいました。で、日本がまさに、ユダの、こそ日本がユダであり、またその、黙示録に書いてあるですね、七つの福音を説くこと、黙示録五章に書いてある、七つの福音を説くユダ族の獅子、その獅子は日本にいるって、そういうふうに暗号で出て言ってきました。で、これは恵みだと思いました。やっぱりなぜなら、多くの、クリスチャンは、たくさん日本にもクリスチャンいると思うんですが、まあそんな、まあ少ない、少ないけども、それでも何十万かいるわけですよね。でも、中でやっぱり真理をなかなか見られないと思うんですけども、やっぱりまあこんな形でもね、そんな形でも、聖書を通してまた暗号を通しても、真理を見るようになっていることを感謝されます。で、これはやっぱり、一つは、主に仕えるようになった時に、やっぱり恵みがあったということですね。で、で、皆さんが主に仕えたり、主の奉仕をしたりですね、セミナーで奉仕したりとか、司会したり何したりという奉仕をしているときですね、また街道のお掃除を手伝うでもですね、奉仕をしているときですね、損をするように見えなくもありません。で、何もしないで気楽にしている人はいいかもしれない。気楽にしている人はいつかいなくなってしまうかもしれませんよ。世の中はそんなもんじゃないですよ。わかんないんです。見た目わかんないです。昔話ありますよね。何度か言うんですけどね。大きい筒だと小さい筒だ。大きい方がいいように見えるんですよね。でも、なんか、宝が入ってたら小さい筒だと。だからそれをどうしたって言われちゃうと、聖書と何の関係があるかって言われちゃうとちょっと厳しいんですけども、そんなもんなんであります。見た目と違うんです。使えてくって、そんなに見えますよね。時間も取られるし、なんか、人生、自分の人生をないがしろしてるように思えます。でも、それは分かりました。真の意味で、私も、使えてって分かりました。真の意味で皆さんが、クリスチャン生活を歩んでいき、クリスチャン生活の醍醐味とかですね、真に神を経験し、だから神から恵みを受けるっていう時に、使えていく人が、結局を受けるんですね。非常に逆説的なんです。そんな風に見えないんです。そんな風に見えればみんな殺到するんですけど、見えない。損するようにしか見えないんです。主に仕えていくなんて。あーってやることもできないで損だなって、なんかちょっと暗い生活だなとか見えちゃうんですけどね。実際そうじゃないんですけど。そういうもんなんです。そういうもんなんです。嘘は言いません。ここでちょっと嘘ついて引っ張ってやるとか、思ってないんです。嘘ついて、何の大した足しにはなりません。献金が増える、献金増えると思えないですからね。そういう問題じゃないですね。でも、これは明かしします。そして、もう一つは、やっぱりこの、勤勉で怠らずっていうことも大事ですね。主に仕えてくるとき ですね。だからこれは勤勉で怠らずって、要はやるべきことを遅れないっていうニュアンスです。だから私もそれをベストで全てできてるかどうかわかんないんですけども、できる限りそうしたいと思ってます。だから主が言われたことは実行しようと、上で言われたこととかね、導かれたことだから、去年は出版できなかったのは反省なので、今年はやっぱり目標を決めてやっていきましょうとかですね、そんなこと。そういったセミナーもそうですね、やっぱり一回やってこれ続けるのに見心あると思ったんで、ずっとね、サボらずにずっと続けることができました。したら2ヶ月に一遍のペースなんですけども、なんと次回は15回なんですね。続ければ続ければ。やっぱりこれ続けてよかったと思いますね。今回も何人も、新しい人、まあ何人もっていうと、ものすごい数じゃないですけど、何人か来られますね。愛知県の人とかね、あと、なんか、その前回来られた、女性のお友達の何とかいう女性の方とかですね、何人か来られます。でこれですがですね、だからどうぞ勤勉にやっていくというところですね。主に言われたことを遅れずにやっていくことに大きな奉仕としてはですね、ポイントがあって恵みがあるということはぜひ見ておいていただきたいと思います。そして十一節、望みを抱いて喜び、困難に耐え、絶えず祈りに励みなさいということですね。まあ主によって望み希望を抱いていくわけですね。でまた困難あるかもしれませんけども、それで耐えていくと。でもう一つは、で絶えず祈る、この絶えず祈るっていうのは、まあずっとこのニュアンスを見てみたんですけどね、は言語のニュアンスは祈りにずっとこう、なんか、粘着するというか、くっついていくって、そんなニュアンスがあります。で、祈りを、から手を速やかに離してしまうんではなくて、祈りに粘着するように、しつこくしつこく祈っていくことをお勧めします。で、そういう人は身を見たり、だ神の技を見るようになります。だけど、昨日の祈ろうと思ったんだけど、次の日の朝になったらすっかり忘れてしまって、テレビにずっと没頭してしまうとかですね、まず新聞を3時間ほど読むとかですねそうするとそんなに恵みはありません。しかし祈りに絶えず祈りなさい、祈りに、ここに書いてあるように、絶えず祈りに励むっていう言葉を実践していくときに、クリスチャンとして真の神からの恵みを受けるっていうことを覚えててください。で、実際にそうであります。私はだから、例えばセミナーがですね、非常に感謝をですけど、2ヶ月に一遍なんですね。で、2ヶ月って長いようだけど短いですね。この間終わったなと思うと、またこうすぐ来るっていう、私としては感覚がないでもないですね。で、いつもセミナー、前まで何を喋るかあんまり決まらないんですね。でも、祈っていくときに、祈りの中で明らかに神様が示しとか導きを与えてくれるんですね。だからこう祈るというのは全然違います。で、前回も、前回じゃない、今回のセミナーですね。前回のセミナーだって。今回のセミナーも、ずっと祈りの中で、だんだん示されてきました、方向性はですね。異邦人の敵が終わるってことを示されたんですね、ちょっと前はですね。ああ、そうなんだってですね。あんまりそれ、特に注目してなかったんですけども。ああそうなんだと、もう異邦人の時は終わって、ある意味では旧約の神のためにしたんですかね、イスラエルとかユダヤ人の時代が来るんだってですね、恵みがロマ書に書いてあるですね、戻ってくる時代が来るんだなって教えられました。それも、祈りの中で明らかに神様が語るんですね。だからどうぞ、祈りに軟着し、そしてさっさと手を離してしまったりしないですね。必要な祈りはどうぞ続けて祈っていただきたいと思います。そこに恵みがあるということを、それぜひ見ていっていただけたらと思います。そして13節、生徒の医療に協力し旅人をもてなしなさい、あなた方を迫害する者を祝福しなさい、祝福すべきだって呪ってはいけませんってことですね。だからまあ迫害されても祝福しなきゃいけないってことです。だからどうぞ呪ったり ていうのはそういう神様の方法じゃないんですね。どうぞそこでは、守りたいというふうに思います。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。まあ、クリスチャンでもいろんな方がいますよね。お母さんが亡くなったとかね、こう、不幸があったっていう人もいるし、また、ね、合格して恵みがあったとかですね、そういうことを聞きたいんですけども、そういう恵みがあったとかですね、それは共に喜んでいきたいというふうに思います。だから、要は、互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。自分こそ死者などと思ってはいけません。だから、一つ心になるということですね。だから心、一つ心の方法で、やっぱり物事をなされていきます。また、レムナントの、働きもなされていきますので、どうぞ、同じ思いになってですね、奉仕をしていきたいというふうに思います。で、高ぶった思いを持っちゃいけないんですね。まあ、持ちやすいんですけども、そうではなくて、そうですね。思いを持たず、かえって身分の低いものを持ち、順応するということですね。で、十七節、誰に対してでも、悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。だからみんなに嫌われるようなことじゃなくて、みんなに良かれと思うことをしていくということですね。で、十八節、あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさいということですね。だから、基本は、クリスチャンは平和を保つんであります。だけど、ここに正し書きがあって、それは自分に関する限り平和を保つんであります。こういうポイントを覚えてください。というふうに言うことは、裏返して言うと、いざ御言葉のこととか教理のことに関しては、これ戦いはあり得るというふうに思います。で、実際にそうでありました。福音書を見ても、イエス様は平和的かというと必ずしも、平和かどうかということだけ言うと必ずしも平和的ではないですよね。立法者、パリサイ人としょっちゅう言い争いしてますしですね。で、そういう口論の果てに十字架につけられちゃったり、そういうふうに見えなくもありません。パウロはどうかというと、パウロもそうであります。パウロも何かというと、呼ばれもしないのにユダヤ教の街道行ってですね、で、ブラブラブラって、もう長いのイエスは明け出したって言って、ユダヤ人みんな憤慨してて怒り出す。こんなとんでもないやつは、ほっとけるかって言って、その怒り出すんですね。見方悪くせ、悪く見れば、なんかね、乱入者みたいに見えなくもない。で、聖書を塗ると、ね、なんか騒ぎをもたらすものとかね、全世界を覆したり、騒ぎを起こすものって言われるの無理ないかなっていう、感じがしないと思います。でも、それは、パウロは自分に関する限りは、しかし人と平和を保とうとしてたって、それで、そのロマの、教会の人にも進めたんだっていう、こういうポイントを覚えてください。だから我々は、なすべき戦いと、まあ、戦いしないで済めばいいんでしょうけども、しかし明らかにクリスチャンは、兵士として戦いに召されています。イスラエルっていう名前自体が兵士は神の兵士って意味ですからね。戦いは好きもんなんですよ。軟弱者の集まりではないんですね。でもそれは明らかに神の御言とか教理に関してのことなんですね。そういうポイントは覚えてください。だから、レムラントも同じであります。レムラントは、全く戦いをしない教会ではないと思います。逆にニュースレターってこれ続きの戦いです。セミナーも剣の戦いなんです。全然他の向かってくるんであります。違いますからね、教団で言われていることですね。それは事実なんです。だけどこれで全ての教団って平和を持つつもりはないんです。カソリックともぶつかって、ローマ法がおかしいぞと言ってるわけですね。法輪師ともぶつかってるし、福音派ともぶつかってるし、ペンテコステ派にも、ベニヒンはおかしな悪霊だって言ってるから、要はどこともぶつかってるわけであります。そういう意味では全く平和的ではないんであります。でも、自分に関する限りは、平和を保つということは、こういうポイントを覚えてください。だから、個人的なことでぶつかるっていうのはまた違うんであります。だから皆さんが個人的に侮辱されたっていう時に、どうするかって言うと、基本はやっぱりできる限り平和を保つってことですね。まあ何でもその、まあ、程度とか方法あると思いますんで問います。で、参考になることが分かりませんけども、私はこれを示されました。 前の教会行った時、今ここで喋ってることと同じこと喋ってたんで、やっぱり追い出されましたけども、でもその時神様はやっぱり言いました。教理御言葉に関してはそうであっても、いざ個人的なことに関しては平和を保ちなさいって言いました。だから私はそれ以外のことに関しては本当に誰にもへりくだった歩みをしようと思っていました。実行できたかどうかは知りません。だから私なんか全然ね、結構献身するような人多かったね。まだ20代学校出たか出たかくらいぐらいのね、牧師さんとかいるわけですよ。私なんかもう40とくに過ぎてますからね、2倍ぐらい年上なんですけど、でそれ偉そうなこと言っても、まあ、ねそんな人たち、そういう人たち生まれる前から私なんかクリスチャンだったんですけども、でもやっぱり主に言われたとおり、やっぱり謙虚にですね受け止めて、個人的なことはぶつからないようにしました。そしてまた場合によっては理不尽なこともあるんですね。全然自分が正しいのにね非難されたって、でも主に祈ってみたらね、この件に関しては自分から和解を持ってきなさいというふうに示されたので、ムッとしないで納得しない、あんまり納得できなかったけども、まあ主の言われた通りですね、ちょっと自分から和解してですね、この件はちょっと私の方が何か不都合があったら申し訳ありませんって、謝る必要あるかなと思ったけど、のふうにしました。でこれはだからどうぞポイントを覚えてください。我々は確かに釣り合いを持つもんでありますけども、しかし個人的なことで釣り合いを持つようには示されていないんだ。パウロもそうだったんだと思います。エスタもそうだったと思います。だからどうぞ何でもかんでも戦うように示されているわけではないんですね。19節、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに泣かせませんなさい、それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。だからこのポイントは覚えてください。イエス様もそうでした。ペラトとかね、裁判連れて帰ったりして、そこに裁判の座に訴えてる人たちがいるわけですよね。立法学者のパリサイ人とか大祭司とかですね。で言えば、もしそこでね、復讐したりですね、断るかもしれませんけど、でも主はご自身でなんか剣を持って相手を切り越したとか、そういうことはしてないんですね。だからどうぞ我々もそれに準じた歩みをしていきたいと思います。ちゃんとできるかどうか分かんないんですけど、していきたいというふうに思うわけであります。で復讐は私がすることであるって、これは神ご自身がされることなのであって、主に任せていきたいというふうに思います。ね、やっぱりユダもね、キリストを裏切って売っちゃったんだけども、でもね、首吊りになってですね、腹から腸が出てしまったりとかで大変しそうなことだったりとか、神様のいろんな裁きとかあると思いますので、実際そうですね、エルサレムも人たちも、キリストを十字架につけたんだけど、そのエルサレムはもう何十年かしたらローマに蹂躙されてですね、最後に一人まで殺されちゃった。だから神様